皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や現場などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
大魔女です。
はい、よろしくお願いします。さあ、今日収録しているのが7月の半ばなんですけれども、
はい、
暑い
体温超えの気温ね。
猛暑日が続いておる中ですね、収録をしておりますが、
はい、
まあ、毎年夏は暑い暑いって言ってますけど、今年も
まあね、
暑い、はい、10年言い続けました。
まあ、まあ、夏は暑いね。
ちょっとね、
ただちょっとなんかこう今年はさ、湿気が多い。まだ
そうね、
それが空気が重いのがすごいしんどい人が多い ね。
で、大魔女さんとこはゲリラ豪雨線状降水帯は大丈夫でしたか。
とりあえず大魔女ん家の上にはない。
あ、本当ですか。
その大魔女の家の周りに線状降水帯なんて来たらさ、
雷さんは来ないんですか。
そうそうそう、この前私雷落としてたけどね。それは関係ないけど、
うちはなんか通り雨レベル のゲリラ豪雨が連チャンで来まして、
はい、
で寝室の窓を閉め忘れてまして、
うん、
思いっきり濡れてました、お布団が。
あるね、うん、
と
でなんかさ、朝晴れてる、あ、いいかと思ってもさ、もう雲がなんか突然
突そう真っ黒で、
突然とかね、突風が ね吹いたりとか ね、
はい、
ちょっとやっぱ天気が
特にね、日本海側地域と九州地方は今年は線状降水帯で、
あとあれですね、瀬戸内海も
そうでしたっけ、
うん、そう、山口県とかもさ、
ね、
ちょうどほら日本社会福祉士会の全国大会行かれなかった、ケリーさん。
ケリーさんごめんなさい、もうね、仕事が全然気取らず大変で、そんなの頭に回ってないです。
してくださってる方はデイ君さんは、
はい、
行ったと思うんだけど、 あの時もさ、今年大分でしょ、大分もまずくてさ、で、あの頃山口もまたあれなんだよね、大変なことになってたからさ、
ね、皆さんね、リスナー様のね、うん、
本当にね、
地域はどうだったでしょうかね、
ね、だからなんか最近本当水害多いですね。で最近だと秋田がなんか使う、はい、あれ内水なんだっけ、内水面じゃない、なんていうの、下から上がってきて下水とかが、この排水ができなくなっちゃって、周りの川の
やつ、ね、
そうそう、圧が高くなると入って、内水なんたら浸水
ね、
大変でございますので、お見舞い申し上げます。皆さん
ちょっと暑い夏バテ状態でお送りします、はい、福祉探偵団。さあ、まず今回はですね、
はい、
ちょっとまた児童虐待の事件がですね、
はい、
報道をにぎわいましたね、
はい、
なんか神戸
そうね、はい、
神戸、あとなんか三重県でも、
あ、そうですね、三重県でもどうもあったみたいです ね、
今回はまたそういう、はい、その辺をネタにですね、はい、私たちのね、勝手な意見を喋っていこうという会にしてまいります。
はい、
福祉探偵団第298回、
はい、
はい、またまた児童虐待事件を魚に話してまいりますが、
楽しいわけじゃなくて、はい、あくまで、まあ、ね、忘れちゃうられちゃう時もあるものね。
うん、
だって神戸の事件ってさ、はい、起こったのが 6月ですよね、はい、多分そうそう6月21日がほら、うん、あの神戸の、おばあちゃんって言われたってまだ50代だと思うんだけど、はい、おばあちゃんが車椅子でなんか逃げて
て、はい、逃げて助けてくれ
て助けてくれって言って、はいはい、でその保護されて分かったのが21日って言われてるじゃない、はい、6月の、はいはい、あれからさまだ実は1ヶ月も経っては収録的にはいないのに
いない、ね、
もう次のそれ三重県の虐待事件が出てきた、まあ、かと思えばまあちょっとあれですけど違うね芸能人の方がこう亡くなられたことだとか あとその前のなんだっけあの一家心中じゃない一家心中未遂か芸能人の一家心中未遂とかさいろんなことがあってなんかこうちょっと次から次へとで
なんか気持ち、うん、まあまあいつもそうですけど、まあ、気持ちのいいニュースでは
あまりないですけれども、ねうん、ただちょっと引っかかったのがね、はい、実は私がこれちょっと提案したのは、はい、あれさ神戸の事件は子供なんか謝ってたじゃないあの子供家庭支援センターだっけ何だったっけな、
まず事件の概要的なのは、うん、そうシングルマザーの母さんと
うん、
お母ちゃんのお兄さんと、
うん、
お母ちゃんの双子妹、
はい、
そしておばあちゃまの、
はい、
何人暮らし
お母さんのお母さんだけど
ね、
うん、
で
全部でだから1、2、3、4、5、まあ、6人の家族がおりました
で大人からおばあちゃまと子供さんが虐待を受け、
はい
おばあちゃまは押し入れに軟禁状態
で、ね、それがそうそうで自分で SOS を出して、うん、あの警察に保護されたのが6月21日
で子供の方は虐待死して、
はい、
大人親たち親とその兄弟たちによって河原に捨てた
捨てられた
っていう、
はい、と見られていますね、うんうん、はいはいはい
という事件でしたね
で発見されたの遺体が発見されたのは、6月22日のことだそうです、はい、スーツケースに押し込められていただからでもこれも誰が殺したのかとか本当に遺棄したかどうかっていうのは逆にとりあえずあの22日の夜にそのおばあちゃん、うん、おばあちゃんというか、ま、ややこしいねその兄弟から見たらお母さんだよね、
うん、
兄弟から見たお母さんへの暴行容疑でまずその兄弟4人が逮捕されました、うんうん、でもう一回あの7月の13日になるそうなんですけど死体遺棄容疑でもう一回この4人が再逮捕されたらしいです
はい、
はいはい、
子供の お母さんね長女さんになりますね、
うん、
はおとあの子供がいるんだけどお父さんがわからないことになってんだって、ねは
い、みたいですね戸籍上もわからない、
うん、でお兄さんは今まで別れて暮らしてたけど、
うん、
最近一緒に住むように
そうそうそう
なったんだってね、
まあ、お兄さんそう、うん、であの人がさ次男って言われたから、
うん、
じゃあ長男どこにいるのって思ってたら別のとこに住んでるんだってね長男は
まだ別に兄弟いるんだ
だから正確には4人5人
5人兄弟
そのあのおばあちゃんと言われてる車椅子の方は5人子供さんがいたんですって、
う
ん
う
ん、
そうなんだで、はい、ちょっとね本当にニュースをちらっと聞いただけよ、うん
はい、
の時に、まあ、ちょっとこのご兄弟さんちょっと知的障害もあるというのも聞いたんで、
はい、
もしかしてお父さんって、
うん、
おじさんじゃないのかなって思っちゃったんだけど近親相関とかじゃないのかな
あそれは違うみたい
違うみたいですか、
うん、それは違うらしいよ、うん、あの多分あのお母さんお母さんの亡くなった子供さんのお母さんは一時期ホストとかに通ってたので、
うん、あそうなんですね
そうそうそう
あそう水商売してたんです、ね、
水商売というかホストさん
の、
うん
まあ、ホスト
ホストにあホスト
通いをしてたな、はい、そうなんですね
報道されてますねただあのうんそうね結構だからあのので、ね、私何を言いたいかっていうとねうん、そのうちがこうでああでなんであまり言いたくないんです、
うん、
私たちソシャルワーカーだからさ、うん、そうじゃなくって そもそもさ、今日なんだっけな、さっきも言いかけたんだけど、でもってこれに書いて、そうそう、子ども家庭センターっていうんだよね。
子ども家庭センター、児童相談所じゃないの？
でしょ。それがね、そうそう、でね、ふって私もそう思ったので、神戸市、ところ、はい、神戸市は政令、
指定都市、
はい、政令指定都市は児童相談所を設置することができ
ます、
はい、はい、だから神戸市は単独で児童相談所の機能を持っているものを設置しています、うん、はい、それを子ども家庭センターと言います。
あ、じゃあ神戸版の児相って思ってもいいんですね。そうですそうです
そう
です。
はい、だからそこの人がさ、こう誤ってほら会見やってたじゃないですか。
ちょっと見てない、
はい、テレビでそれで会見してるんですよ。なんでかっていうと、その何、次男さんって言われてるさ、次男が同居してきた時の後か、はい、それまでは割とちゃんと保育園も来てて、そのお子供さんね、子供さんが保育園も来てたんだけれども、なんかその人が同居し始めたら、
なんか生活が、
そう、
歯車が狂ってきた、
狂ってきた、まあ、それがどうも去年の秋ぐらいからみたいなんですけども、それで、同居し始めたら、あのね、それで狂ってきて、でどうも例えばちょっと虐待があるのかなって感じで保育園も心配をして、はい、で保育園があざを見つけてるんだよね、確かこの子供のあざが4月の20日に見つけてるんだけれども、でもちろん保育園は通告をしたんだけれど、で家庭訪問行くよね、
家庭訪問ね、児童相談所
で、そう、まあ、その時はなんか区役所が行ったみたいだけどね、区役所の人が行ったら、本人は遊びに出かけていないとか言って、お母さんとおばあちゃんが出てきて、で心あざは心当たりがないとか、まあそういうことを言ったし、区役所の職員さんはこの家にその次男さんが同居してるっていうのを把握しなかったなんだって。これずっと区役所の職員さんが何度もその後も訪問するんだけれども、なかなか会えなくて、で5月の1日だから通告からあざがあったって見つけた10日ぐらい経ってから、やっと、なんとか本人とさ、その子供と面会ができたんだけれども、まず、まあ、ちょっとなんか肩にあざがあったのかな、でも肩にあざがあったのは消えていたけど、服を脱がしてまでは確認しなかった、で、でその時にお母さんがね、なんか一時この子育てにくいから一時保護してほしいって言ったらしいんだけれども、でその時にその次男が帰ってきてるっていうのが はっきり分かったにし、だそうなんです。でも保護しようと思って準備したんだけど、結局約束した日には来なかったので、まあ、結局本人も行きたくないって言ったから一時保護は保留になったっていうところが、まあ、ずっとあの経過というかさ、関わってきたんだけれども、はい、だからいろんなあのほら児童相談所とかそういう区役所とかが関わっていたケースなんだけれども、こんなことが起きてしまった、っていうのが一つ私の中ではやっぱり引っかかる、
はい、
で三重県もそうだよね。三重県の児童相談所のケースはもう同じなんですよね。4歳の子が確かお母さんがあの4歳の子をテーブルから落として怪我させて、でも死んじゃったんだっけ、亡くなっちゃったんだけど、あれも三重県の方もやっぱり児童相談所がずっと関わってたお家だった。
あ、そうなんですか。
ずっと関わってたお家なんだって、報道によると、はい、だからずっと関わってって言って定期的に面談とか、そこはね、でそれでお母さんもだいぶ、まあ、お母さんも、ね、よくっていうかさ、養育能力がまあ、あると判断したんでしょうね。そんな矢先のことだったらしいので、で神戸に戻すんですけど、だから一つはそういうふうにほら専門機関が関わってても救えないのはどうするっていうのも一つあるし、もう一つは、私ね、もう一つやっぱりね、すごい引っかかったのは、私神戸市の事件はこれ市長が謝るべきなんじゃないのって、だってさ、そもそもさ、そうそう、この子どもの問題でわーって騒いでるけど、この何人かははっきり言われてないけど、どうも兄弟ほぼみんな療育手帳を持っていたかなんかなんだよね、まあ、全員かどうかわからない、でも少なくともお母さんは療育手帳を持っていた。
ああ、子供のお母さんね。
子供のお母さんは療育手帳を持っていた、特別支援学 校だったんじゃなかったっけ、学級だっけ、特別支援学校へ進学してるんです。
はい、で、あれなのよね、この死んだ子供から見たらおばあちゃま、
はい、
おばあちゃまは虐待ママだったんだよね。
そうそうそうそう、虐待ママでネグレクトされて、お家がえらいことでゴミ屋敷になって、あのママも正直だから、この兄弟
今回の事件じゃおばあちゃんは被害者になってるけ けど、数十年前は加害者なんだよね、は
い、だし、うん、そもそもでもあのおばあちゃんもちょっとだいぶ大変だし、でもさ、そもそもさ歩けないってことは障害者じゃん、その知的な部分はよくわからないけど、うんうん、だってさ、このうち生活保護だよね、
うん、ちょっと公営住宅に住んでるっていうのは
生活保護、
生活保護、
はい、生活保護だったんです、うん、だからさ、私たちの目から見たらさ、あ、そうだって生活保護でしょ、うん、持ってるでしょ、うん、ほんでだからさ、生活保護のワーカーが関わってる家でしょ、うん、でおばあちゃんもさ、身体障害かなんか分かんないけど歩けなかったらなんかさ、計画相談とかなんか関わってないのとかさ、ほんで子供もさ、その4人いるうちのさ、その
多くが手帳持ち、
手帳持ちだとしたらさ、それはさ、市役所のワーカーさんが多分地域担当とかいるんじゃないの、区役所か。
でも福祉サービス使わず手帳だけ持ってる人っているじゃん、
たくさんいるけどね、ま
あ、そういう人ってほぼ放置プレイだよね、
うん、だけどさ、まあ、だから唯一つながってたのがこの子供孫というか亡くなっちゃった子供さんの、まあ、子供関係のところが唯一つながっていたから、皆さんそこでその人が出てきてなんか、あの会見してたけど、でもなんか思わない、私、あ、じゃあ障害福祉の担当者ってここなんかしてたのか、だってすごい大変な家だったんでしょ、
うん、
でしかもさ、同居人が増えたってことは生活保護的に見たらさ、変な同居人入ってくると生活保護ってちょっとダメじゃん、
うんうん、ね、まあ、どういうふうに家計回しているのかは気になりますわね、うん、
気になりますわよね、うん、その人の分の食費は払えないよね、うん、本当は、それかその人が住民票だからすごい気にならない、住民票移してたのか移してないのかとかさ、その、 あの次男さんがね、とかさ、あとお母さんたちもさ、どういう支援を受けてたのかとか、下の双子のこと全く触れられてなくてさ、でこの人たちどこで働いてたのかさ、それとも作業所レベルだったのかさ、それじゃ計画相談ついてるじゃんとかさ、で、
ま、出てこないよ、僕は使ってないのかな、
やっぱ使ってないのか、普
通に障害者雇用レベルとかでさ、
普通に
働いてたのかな、
うん、お母さんはそうだったみたいだけどね、障害者雇用だったみたい、
まあ B1B2 ぐらいだったら、
まあね、
だってすごい重度の障害者さんでも、親がこう囲い込んじゃったら、一切外に出さず、書類上は、ね、あの市役所の方が把握している障害者手帳を持っているとか、あと医療費の補助とかで障害者割みたいなのね、使えるとかで把握してても、あんまり市役所が今って入らない家庭って、
まあね、多いけどさ、
あると思います。で多分そういう家庭だと社会福祉協議会さんとかの地域の福祉の人が、なんかたまに家庭訪問行くとか、
民生委員さん、
だからそれくらいじゃないのかな、
でさ、結構このうちさ、最初の頃なんかほら庭に冷蔵庫が捨ててあったりとかさ、
そうなの、
そうなの、そういうところがさ、こう、あの撮影されてたんだけれども、
庭に冷蔵庫を捨てる、
だから古い冷蔵庫を放置してそのまま捨てる能力、捨てる、
それ
を
処分するのが、
まあ置いてんじゃん、横に寝かしてるから捨ててるんだけどさ、置きっぱなしになってたりとか、だから逆に言えば、だけどね、これだけさ、あとなんだっけ、近所の人がさ、こう下 の、 あ の、 その一番小さい、ね、子供、亡くなった子供さんが何だった、
助けてってベランダから SOS 出してたそうですね、
出してた出してた、なんだか助けてと叫ぶの、だけどこの時にさ、全然児童相談所に通告をされてないのかなとかさ、いち早くの、だから地域の中でもどういう家庭だったの、この要するに
孤立してた感じがしますね、
孤立した可能性はあるじゃないですか。でもだからこそさ、本当は行政さんだとかがさ、もうちょっと、だって こんだけ大変な家ってあるよね、地域の中で。
ありますよ、ありますよ。みんなは知らないけど、
そうそう、う
ん、
一般の方はあまりわからないかもしれない。私たちこの仕事をしてると、うん、だからこそ入っていかない、私たちって、
うん、私たちはね、
うん、だからこそこういう家庭のさ、まあ、確かに断られるし、来ていらんって言われるし、うん、お前なんで来たんだって怒られるけどさ、うん、あえてそういうところに絡むのが仕事だと思ってますよね、うん、大変だけどね
大変ですけど、
うん、だけどなんでそれを、まあ、この地域ってどういう地域だったんだろうって、
うん、
ね、だって助けてって言ってるんだったらさ、その行政とか民生委員さんとかにさ言えばいいのにさ、してもなかったわけでしょ。
関わりたくないご家庭だったのかしらね、近所の人からは。
そんな風な雰囲気だったのかな、ね、だからさ、ちょっと私の中でなんで神戸市長が謝るべきだって思ったかっていうと、
うん、
あの他にも何こうチャンネルがあるじゃないですか、この家は、
うん、
ね、だって本当に子供だけのさ、例えば、はい、あの三重県の場合はあんまり報道分かんないけどさ、うん、細かいとこ分からないけど、別にそんな話出てこないから、
うん、
あれはまあ児童相談所しか関われてなかったかもしれない、
三重県の場合はね、
三重県のね、4歳の子亡くなっちゃったんだけど、でもさ、こっちはさ、チャンネルいろいろあるじゃん、
うん、いっぱいなんか社会資源につながってそうなんだけどね、
そうなの、うん、で私たちってどっちの方が入りやすいかって言ったらさ、
うん、
社会資源いっぱいあるとこってめちゃくちゃ入りやすくないですか、
あの手この手その手どの手いっぱい、
そうそうそう、
いっぱい選択肢があって、
じゃあそこのワーカーさんがダメならさ、ここの関係者とかでこの誰と一番仲がいいかとかさ、でおばあちゃんはおばあちゃんにはさ、また誰かついてたっていいだろうし、でこれ障害者虐待でもあるよね、逆に言うと、まあ、障害者が障害者虐待してるんだけど、そうやって考えたらさ、もっといろんなチャンネルで入れたような気がするんだけど、なんでこの子ども家庭センター？
うん、
っていうチャンネルだけしか関わってなかったんだろうって、
報道的にはそうなのかもしれない、うん、実際はいろいろ関わりがあったかもしれないけ ど、
ね、
でもそこの、うん、その全部縦割りで関わってて
かも、ね、
うん、その横のつながりでこう総合的なカンファレンスとかはやってなかもしれないよね、
うん、とかさ、うん、もうこういうあるじゃん、こういう家だからしょうがないよみたいな視点が、
あ、まあ諦めモードもあるかもしれない、
あったかもしれないね。
いやでね、その児相さんってさ、
は
よく頑張ってるなって思うの。
まあね、そうよ、
うん、頑張ってて、まあこんな夜遅くまでなんか残業しまくってるなって思うぐらい、
うん、
頑張ってるなって思うんだけど、
うん、
横のつながり作るの下手じゃない？
あ、下手、
うん、
なんかね嫌がる、
うん、
すごく嫌われる。
児童福祉関係ね、その市役所にも多分子どもとか児童福祉の窓口あるでしょ、うんうん、そういうとことは密に連絡取るんだけど、うん、じゃあその障害の福祉はとか、
うん、
老人福祉の分野はとか、
うん、
なんかそういうののつながっていこうとしないよね。
もうなんかであのね、それ子ども支援のね分野の方ね、うん、独特のものがあって、
うん、
なんかちょっとそういった感じ、まあ、それはそのなんだろう、子供っていうのがやっぱりさ、ほら守秘義務性が私は高いと思うの、うん、高齢者はさ、みんなほら年取りはちょっとぐらいおしっこも漏らすしさ、うんこも漏らすしさ、なんかみんなボケてくるしさみたいな、年取ったらまあある程度一緒じゃない、
うん、
皆さんさ似たようなもんなとかあるじゃない、みんなもう人の名前忘れるし、だけど子供ってさ、やっぱりそのスタートラインでいろいろあっても将来全然化けてさ、もうすごいもちろんね立派な大人になる人だっていっぱいいるんだから、その辺のこう守秘義務みたいのでガチガチに固めるので、なんかで連携取ってくれないの
でね、連携取れない、自分たちでできないとこっちに振ってくるんだよ、してって、何それって、それやるけど、何それ、自分でやれよとか思っちゃう時がある。
だからなんかちょっとこう絡めてみたいのが下手だな感じしない、うん、こうこっちの
包括的なっていうのかな、なんだろう、
だからそうそうだしさ、今の家族なんてさ本当に、うん、じゃあ子供のことで入るのが大変なら、うん、おばあちゃんのとこから入ってもいい、うん、おばあちゃんの方がさこう例えばコミュニケーション、昔は虐待した親かもしれないけど、うん、意外にそういう人ってさケロッとしててさ気のいいばおばあちゃんだったりするかもしれない、うん、おばあちゃんだって若い、うん、そしたらそこに誰かその人馴染む人つけといて定期的に訪問して情報を聞き出すとかさ、うん、できっとそのお母さんはまあちょっとなんていうの人を避けたと思うから、そういう支援者は避けるだろうから、じゃあ誰が支援者避けないのかっていうところでマークして、そこでつながってるところの情報と子どものこととかをさ、もっとこうネットワーク組めばいいのにね。
そうだね、確かにさ、その児童相談所主催のカンファレンス行くと、
うん、
集まったのって、
うん、
子どもの福祉関係の人だけだったね。
あ、
うん、社協もめったに来なかったし、学校もめったに、
あ、
まあまあちょっと内容にもよるけど、
内容にも
よる、うん、って思って。でこの間障害者の方の大人のね、うん、障害者の方のカンファレンス行ったら、うん、もうどんだけ人おんねんって20人ぐらいいたよみたいな、まあ、ちょっと比較のちょっとね、あれも基準もちょっと言いにくいんですけども、うん、なんかそう思うとシンプル、
うん、
子供の方が。でここの神戸の家庭なんてだって保護家でしょ、障害福祉でしょ、うん、でサービス使ってたらそこの関係者でしょ、うん、って集めたら 4,50 人集められるよね
本当にそれぞれについてたらね4人も
いたもんね。だから自己紹介してるだけで1時間
かかる、2時間かかる、2時間
みたいなことになりそうですよね。
そうだけどさ、うん、そうやってさ、でそこに民生委員を入れ込んだりとかして、うんうん、民生委員さんにもそんな負担かけないけど見守りでなんか心配なことあったらちょっと教えてっていうようなさ、うん、ネットワーク作っといて、
う
ん、
そうだよね、
まあ、遠巻きに見守る、うん、だってリスクはすごい高いうちだったと思うのね、うん、あとほらその一番悪者にされちゃってる次男さんなんかもさ、うん、私ねかわいそうだと思った記事が一個あって、
はい、
昔ね、うん、あのどうもその次男さんもやっぱ知的障害の どうも生活保護を受けながら知的障害の方のための職場にも通っていた、これがどういうとこかちょっとわからないけど、わかる？
わか
る。22歳ぐらいので証言として22歳ぐらいの時に、うん、まあ、お母さんおばあちゃんね、おばあちゃんからのその虐待がひどかったので、うん、虐待する
親だから逃げたよね。
そうで、アパートで一人暮らしを始めて生活保護を受けながら知的障害者のための職場って言い方をするから、これは就労 A か就労 B か、なんかイメージはそうだよね、はいはいはいはい、もしくはもしかしたらそういうほら特定子会社みたいなところなのかさ、障害者雇用枠なんかとかさ、はいはい、ついてそういうの考えるじゃない、うんうんうん、正式なさ法律名で言ってよって言いたくなっちゃうんだけど、うん、そうするとそこで
近所の人は分かんないよね、
うん、そこでトラブルを起こしてしまったんですって、うん、でね、でこれすごい引っかかってて、まあ、その管理職の人がよくそこでギターを弾いてくれていたと、うん、これあの記事によるとね、
うんうん、
ギターを弾いていたんだけど、
次男が言ってたところね、
そうそう、はい、その、ね、人がそのギターをなんか壊しちゃったんだって、うん、その次男が、うん、で本人はどうして壊したかっていうと、うん、ギターの音がうるさいからやめてくれって何度も言ってるんだって、
うん、
だけどやめてくれなかったんだって、
うん、
だから壊したんだって、
うん、
とからがその管理職の人は怒りが収まらなくて出て行けってことになったっていう、こうちょっと記事があるんですよ。本当かどうかわからないけどさ、事実かどうかって。でもでそうなって考えると何思いますか、ケリーさん、今の話。
この次男も被害者だよね。
そうなんですよ。だからもし なんていうのかな、あのさっきのさ、その
あ、
ギターの音がうるさいって言われた時に、どうやってもしさケリーさんがさギター弾いてて、うるさいって言われたらどうする、ま
あ、どんな環境でギター弾いてたのか分かんないけど、あ、そっか、うるさかったんだね、ごめん ねで、うん、やっぱみんなも聞きたいって言うから、ちょっとやる時はあの声かけて
違う部屋にいてもらうよ
とか、ちょっと時間考えたりするねとか
言
うか
な。ですよね、うん、私もそう思って、うん、あの特にさギターとか弦楽器の音がキンキン響いたり、うん、耳が痛くなるような聴覚過敏の方がいるので、うん、私はそう思ったんですよね、私もやっぱり、うん、だからある種すごくこうそういうとこでも恵まれなかった人だなって、
うんうん、そういう経験を、
うん、
主犯格かどうか知らないけど、甥っ子に 真似してやっちゃったのかもしれない、
ね、かもしれないね。であとお母さんからはもちろん虐待、おばあちゃんから虐待を受けていたし、だからこの人の奥さんいたんだってね、あの
次男は結婚、そう
既婚してたんだけど20歳近く年上の人と結婚してたんだって。
あ、騙されてないのかしら、
どっちが、
次男が。
いやだけどあのなんていうの、でもその人に対して DV をしていて結局それで警察も介入してるんだって。
あ、まあ難しいんだよね、こう、まあ愛着障害ですな。
あ、そうそうそう、だからもともとに根底にあるから、だから誰かを求める、そうやって考えるとすごいこの家ってなんかもうちょっとこう誰か丁寧にっていうかこういるじゃないですか、よくさこういううちってさ、なんかたまにさすごいそれこそ民生委員さんで人のいい人がさ、あのうちはこうでさとかってよく知ってる人がいたり、近所の人が知ってたり、まあ途中もちろん学校の先生たちがちょっと心配だから卒業しても見守ってやろうと思ってたり、まあ、場合によっては後見人がついたりしてるよね、こんなのうちなら。あ、つけない、
まあ、まあまあつくでしょうけど申請すれば、
ね、でもあれだよ、ね、あのどうもお金もさ自分たちで使うの確認してたらしいけど、日常生活自立支援事業ぐらいついてもいいような気もしたけど ね、
そうですね、
だから何にもそういうのつけもしないし、でしかも自己破産してるんですよね、このおばあちゃんが過去に。
あのね、そのちょっとどれぐらいの知的レベルなんか分かんないけど、いわゆる B レベル、中程度の人だとやっぱり自分の意見って言えるじゃない、
まあね、
そうするとこういうサービス使うとで私たち分かるじゃん、支援者って、こういうの使うとこういう感じのレールに乗っていけると生活が安定していけるんじゃないかなって見立てられるじゃない、知識と情報を持ってるとかな、まあね、はいはい、だからそこういう提案をするけど、まあその感情的に嫌っていう時もあるし、実際こう受けてみたら思ったのと違ったっていうのもあるだろうし、ワーカーさんとの相性っていうのもあってさ、嫌とかってあるで、嫌って言えるじゃん、
まあね、そうなの、
だからでそこが尊重されちゃうのよ、
そうなの、
じゃあ嫌なんだね、じゃあ今の生活もっと困るけど嫌で福祉サービス使わなくていいんだね、はいって言うのよ、
はい、
そうすると手引かざる得ないことにもなることになるじゃん、
でもね、でもだよ、それはさ、選択ができるところであって、実を言うと最終的には行政で、行政は住民なんだからさ、
でそこでさ私たちみたいなポジションは多分されるんだよ、
あ、そうだから、排除されるよね、私たちは
誰も去っちゃったら、行政が動かないとダメでしょ、
あとそういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと、だからさ私もそう思ったの、だからこう
でもそこをもう私たちあのファミリーには付き合っていけませんので撤退します、で誰もあのファミリーに関わる福祉関係の人いなくなりますからねっていうのは誰が言うんだろうね、
だからね、でもねそれって逆に言えば行政に渡すでしょ、その時に、
だからそれってなんちゅうそこの伝わるルートがいまいちイメージが、
このうちの場合は多分さ、そもそもそのさ私たち手引きますの、私たちがいなかった気がする、
もう引かれちゃってる状態だよね、
引かれちゃってる状態では、だからすごくやっぱ孤立もあるのかな、それはでも
近所の人もさ、近所とか民生委員とかがさ、
どうしてたのかなって
把握してているんだけどって言って気になってんだけどみたいなのはなかったんかな、
まあ、この後のさ話があんまり出てこないので、はいはいはい、これでというのはさ、そもそも名前も出てるけどさ、この人たち罪問えるんだろうかっていうのも、多分精神鑑定が必要だよね、この人たち、
なんかねやっぱこういう障害を持ってる人って、なんか逮捕されしにくい、
まあ、まあそういうイメージもあるけど、でも逆に言えば供述もなんかすごくさ曖昧だったりとかでだいぶ時間かかってるみたいなこと言ってるね、
ちょっとやりなさそうな方もね、
だからそうなるとさ、そもそもそんな人たちをまあ支援者が誰がいたのとか、まあね人の、あのごめんなさい、自分 の担当してる人がこんなことになったわけじゃないからの言いたいこと言ってるっちゃいそうかもしれないけどさ、あ、すいません、私も放置です、はい、なんですけど、でもさなんかこう気長に寄り添う人って必要じゃない？
でもね、今のねサービス福祉のスタイルって
サービス、そう、待てない、
気長ができないんですよ。
サービス利用しなかったらもうそこでピッて切るの。
でもね、気長にやってくれてる人もいるんだけど、
でも
事実上商売にならないんですよね
本当に。だってさ、私この前ねちょっとね、あのとあるさ自分が担当していたケースをちょっとこう何年ぐらい、8年ぐらい担当してたのかな、まあ、小学校中学校高校、
はいはい、
そう担当して、まともにサービス使ってたのって多分最後の2年ぐらいなの。あとはプランは作れど利用なしだから報酬ないじゃん。
そうですね、
私なんかものすごい、すいません、所属の事業所にものすごい悪いことしたのに今時、今頃気づきました、
あのね、その今の福祉サービスの仕組みがもう全然ダメとは思わないんだけれども、
う
ん、
あ、そうそう、うまくこう言ってるとこもあるよ、う
ん、だから今、こう、今も、今が良くて昔がダメだったとか、まあ、今がダメで昔が良かったとか、まあ、置いといて、まあ、今こんな仕組みだから、この仕組みじゃん、で乗れる人はいいのよ。
そうね、
メールに
乗れない人たち、
乗れない人っていんのね。
この人たちも多分乗れなかった家族だし、うん、そこへ来て乗れない人だからっていうリスクマネジメントみたいなさ、うん、視点で周りがどれくらい見てたか分かんないよね。そういう報道されてないからさ、
うん、だからそういう人を、うん、じゃあ僕がやればって言ってできることもあればできないこともあるので、うん、なんかみんなで寄せ集まってちょっとずつ
負担を軽くするというかね、
軽くする
荷物をみんなで分けるのよ。
そこにね、昔はだからこの障害者自立支援法、総合支援法とかになる前って、うん、結構市役所の福祉事務所が噛んでくれてたような気がするんだけど、まあ
ね、
今出てこないのよ。
それはさ、うん、まあ、障害よりもさ、高齢者の時に本当にそうだったもんね。もうだってケアマネージャーがついた瞬間にさ、行政は引いちゃうみたいなとこがあってさ、そうそう、なんか時々私ケアマネージャーやってる時はさ、行政にお返しに行ったもんね。もうできないパーンって返して措置権発動してもらうっていうことをしてたもん、やっぱり、うん、もうこれはうちじゃ私たちではできないって言ってね。だから その辺のはあの、でも それはね、ある程度こう措置権者なので、措置で施設入れてもらったりとか、そういうのはよくやりましたよ。だからそういうのはでもすごい感じる。もうケアマネージャー任せになっちゃってたから、
ただここのもし全部空想で喋ってますけど、
あ、すいませんね、はい、
全部空想で喋って、もしそんな状態だったら市役所が、神戸市役所がこの一家を把握し、情報を把握してなかったらダメだよね。
そうそう、だから
そうすると市長が謝るんだ
よね。やっぱ市長が謝ったらべきでしょ。私は
とりあえず今政府を受けてるから、
そうでしょ、
政府の若はとかってなってくるよね。
でしょ、だからさ、私気になってしょうがなくて、これもうちょっとなんか詳しい誰かさ、こうルポを書いてくれたらさ、
まあね、そういう事例で支援が必要かどうかで判断が難しかったら AI に聞けばいいんですよ。
ダメです。三重県はの児童相談所は報道によると AI を使っていて、一時保護の、一時保護のリスクだっけが 39% かなんかだって出たらしいよ。
それは低いの、
分かんない、
だからその基準はよく分かんないんです
けど、まあ、だから AI だけに頼ってたわけじゃないけど、三重県、私ね、ほら昔さ、虐待、あ、今もそうだけど、虐待防、はい、児童虐待防止学会の一応会員なんです、
はい、
何年前だったかな、それこそさ神戸大会だった気がする。神戸に行ってさ、一、はい、人で行ってね、いろいろ見てたらさ、三重県の児童相談所の人がさ、うちは AI 使ってますっていう発表してたよ。
それ最近？
だからもうコロナよりずっと前、もう 7,8 年前じゃない、6,7 年前か。
いや、知事さんがさ、
はあ、
この児童虐待探知の AI をえらい力入れてたって聞きましたよ、
うん、でもその知事さん今いるの、そこに。
いや、もう今は置き土産っぽいような感じでしたけど、
どこもそうだけど置き土産ってあんまりあれだね、うん、
で僕が聞いたのは、あの、その三重県の AI やってんでしょって聞いたことあるんです、直接。
は
あ、まあねみたいな、
まあね、
頼りないんだけどねって言ってて、どういうデータを入れてるか僕は知らないんだけど、へえって思ったの、
うんうん、だけど、
ただ今回の報道を聞くと、なんか AI に依存してたみたいな
まあ、一応
言い方も
いや一応なんか人間の判断も入った上でのことだったみたいだけど、う
ん、で報道的にはなんか AI、まあ、
その方がいいもんね、
うん、うーんそうなのとはちょっと報道を聞いて思いましたけど、
でもね私ねすごくこう思ったのはね、あとね三重県の事件はどうも熊本のさほら、
赤ちゃん
ゆりかごスポスト、うん、あそこに預けてた経緯があった方だったんだというのは、うん、あの前後報道されてましたので、
産む前から育てられないん で産んだ後も育てられないんでって言って、
それこそなんでそれってさ保護とかさ、うん、なんかいろいろなんか
乳児院とか行ってなかった
の, ってたの行ったんだっ け,
だけだ、ね、そういうのがもう自分から何度も SOS は出してたんだよね。そうそう
そ
う、
だって神戸の事件だってさっきもそうだったけど、うん、お母さんがこのあの一時保護してくれって言った時があったんでしょ、はい、うん、言うこと聞かないからって、だからなんかその辺もうちょっとこう丁寧に対応する、さっきもあったけど、うん、家庭訪問に行った時に何どこ見てたんだろうとかね、まあ入れてくれないけどね、玄関からもう帰ってくださいみたいになるんだろうけど、やっぱりその辺はどうなんだろう。神戸ってさ、
はい、
あのそういう児童相談所の職員さんのプロフェッショナルな人たちが多いのかな。
だってさ神戸ってさ何年か前にさ子供がさ高校生だったと思うけど、あの親の虐待から自分で逃げてきて、あの助けてくださいってあの保護してくださいって言ったら、うん、今夜で夜勤で私はパートなんでダメですって返しちゃったってあったの神戸ですよ。
あら、うん、そうすごい記憶力、
うんうん、もう印象にあるもん。
あの私たちあとあの二度と神戸に来るなって言われるよこの番組、うん、私のこうそうそうだから、うん、
だからそのあり方とかどうなのって、まあ、夜勤、うんうん、ね、あの全部正社員じゃないとダメとかっていうことじゃないけど、その対応マニュアルが、
うん
うん、ちゃんと周知できてないのか、ね、そういうものになってるのか、うん、
でも神戸ってさすごいお金持ちのいるイメージだよね。
そうですか。
お金持ちのいる町がある、あるイメージ。芦屋
とかさ、だけど
だから芦屋とかさ、
でもだって阪神大震災で火災で多く燃えたあのとことかは下町でしょ、長田とか、
ね、そうですね、
うん、だから、
まあ、うん、だからそういう意味ではあれかな、地域的にこの人たちが国
によっては貧富の差が大きいのか、そうそうそう、大きいんでしょうね、違うのかな、うん、それは東京だろうが大阪だろうが、
まあ、どこも一緒だけど、
一緒だと思いますけどね、
うん、でも なんかねちょっとねこう引っかかったのは、なんでだから、うん、子ども家庭センターだけがあの取材受けてるのかなとかね、
それはまあ
生活保護はどうな
る、多分記者の新報道の取材力が弱いんだと、
まあ、うん、私たちにあの報道機関がもうちょっとこうレクチャーをさせると、
う
ん、
どういうとこ聞きに行ったらいいかなとか、ぜひ
お問い合わせください。お問い合わせいただければね、レクチャーさせていただきますよね。はい、はい、以上でした。
This is 福祉探偵団。
エンディングです。
へ、
こないだね、
うん、
あの大都会の郊外のイオンモールに行ったんですよ。
あら、まあ、どうしたんですか。
いや、遊びに、
うん、
でそうするとこう僕たちの町にもイオンモールあるじゃない、
うん、
いろんなとこ行ったことあります。あっちとかこっちとかそっちとか、
まあまあ、うん、あの多分ね、私ほらあの200年も生きてるからさ、うん、一通り行ったと思う、うん、あイオンモールはね多分ほぼ一通り行ってると思う。
行ってるでしょ、うん、どうです、あどこのイオンモールがいい。
いやなんかねどこもね、うん、あの最初は綺麗でさ、うん、もうバーッと店が揃うじゃない、うんうん、だんだん何年かするとさ歯抜けになるのよ、
ま、歯抜けになるし、
そう
で似たり寄ったりの店しかないじゃん。
ないない、まあ、もうそれはもう分かってる。
それがですねこの間行ったところは、うん、全然何こんな店初めて見た。
なんかね地域によってはもう全然もう流行ってるとこもあるんでしょ、うん、
いる。そこの僕が行ったところは、
うん、
もうマンションがどんどん建って若い世代が多い地区なのよ。
いいね、
だから客層がジジババ少ないの。ベビーカーはうじゃうじゃ。
へ
え、なんか客この街でターゲット絞って若者向けの店にしてるんだと思って。
へえ、
でそこはだからちょっとお高い店多く入ってて、うん、豊かな街でもそこにある街はあの新興住宅街はそのちょっとなんていう中流以上の人が住んでるんだけど、旧来の町は下町なんで貧困層が多いんだって。はいはい、だからそこの社協の人に聞くと、うちの町はその新興住宅エリアと下町エリアですごい差があるので、その町づくりその支援もこっちバージョンとあっちバージョンって大変って言ってて、
あ、まあね、う
ん、神戸なんかもやっぱ神戸市だけで見ると、
まあそうでしょうね、
多分そうなんだろうなって。山手の方はやっぱちょっと、
ね、ハイソサイティ、うん、でも高齢化もしてそうだよね、
よ
山手もね、なんか大変だろうね、相模ちゃんがあったり下がったりね。
まあね、神戸は神戸の課題って多分
それぞれね
ありますですから、それは介護老人福祉事業計画でしたっけ、
はいはいはい、この前やってましたね。まあそれだけもそうだし、
反映してるでしょうね。
まああとほら今地域共、あ、そうそうそうそうなの、地域共生社会って言ってるけど、なんかやっぱりあのこういう多問題家庭とかさ、いう家庭ってどうしてもさ、なんかこうなんていうのかな、
はい、
その地域共生社会からも孤立してしまうような、だからこういう人たちを取り込めるような、もう一緒にこう何かできるような地域共生社会を私たちは作っていかなきゃいけないですね、というなんか素晴らしい理想的な話をして今日は締めにする。
はい、番組からのお知らせです。福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しています。もちろん普通のお便りも募集しております。お便りは E メールでお願いいたします。メールアドレスは福祉探偵団 @gmail.com、 綴りは fukushitaneidan@gmail.com です。また福祉探偵団のツイッターがあります。フォローをお願いいたします。さらに福祉探偵団のフェイスブックページも開設していますので、いいねのクリックをお願いいたします。そろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと、
最近女優業に目覚めた大魔女でした。
はい、でそれではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう、さようなら。
福祉探偵団、
皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが、
福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、
時にはポジティブに、
時にはネガティブに紹介し、
たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する
教養型トーク番組です。
ぜひお聞きください。